アンニョンカズハセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズハセです。今回はですね、スターウォーズのスピンオフ作品って言えばいいんでしょうか、ローグワンについて語ってみようと思います。今回はですね、情報をとにかく入れないようにと気をつけてたんですけども、去年みたいなですね、エピソード7みたいな怒涛の宣伝構成、タイアップ構成っていうほどではなくてですね、今回は、まあ、ほっといてもそんなにね、情報は入ってこなかったんで、まあ、その点では自分的には助かったっていう部分があるんですけども、今回の映画はスター・ウォーズ作品ではあるものの、今までの作品とは全然違うぞと、なんつってもテイストが全然違かったんで、まあ、ちょっと、驚いた部分があったんで、それについて語ってみようかなと思います。まず前半は、ネタバレなしで、ただあらすじの、4分の1ぐらいは喋っちゃうんで、全然情報入れたくないっていう人は、まあ見てから聞いてください。で、後半部分で、ネタバレありの、話をしようかなと。今回は1回の中でネタバレありなしをやるんで、ちょっと皆さん気をつけてくださいということでですね、では序盤の簡単なあらすじいきますよ。まずですね、すんごい寂しい田舎の星にですね、まだ5、6歳の女の子のジンっていう女の子がいて、そこにですね、帝国軍の宇宙船がやってくるんですよ。でですね、実はジンの父親は帝国軍の科学者だったと。でその父親をですね、連れ戻しに、帝国軍のお偉いさんがやってくるんですよね。で、そこで、こう、ちょっと抵抗した母親が殺されちゃったりして、父親は連れてかれちゃいましたと。で、一人残されたですね、ジンちゃんはですね、まあ、ジンの父親の友人か何かのですね、ソーゲレラっていうおっさんに育てられて、15年後っていう話ですね。で、ジンはですね、汚いところにですね、刑務所にいるんですけども、そこのですね、刑務所で一緒にですね、一緒の部屋のですね、寝ている宇宙人がいるんですけども、なんか触手がですね、口が触手になってですね、寝息を立てるごとに触手が開いたり開いたりして、ちょっと可愛いなというですね、やつがいるんですけど、お、こいつ活躍すんのかなと思ったら全然関係なかったっていう。そんなジンをですね、突如、反乱軍兵士が、救いに来るんですよ。で、反乱軍にですね、本部に身柄を拘束されたジン、自由の身にしてやる代わりに任務を与えられると。このジンの父親がですね、帝国軍の機密事項をですね、とあるパイロットに託して、そのパイロットがジンの育ての親のソーゲレラのところにいるらしいぞと。で、このソーゲレラはですね、反乱軍の中でもちょっと過激派すぎて、ちょっと本部とも反りが合わないと。だから本部の人間が行っても会ってくれないから、その代わりにソーゲレラが育てたジンが行けばそのパイロットに会わせてくれるんじゃないかということで、このジンはですね、この反乱軍本部の将校のキャシー・アンドーっていうおっさんとですね、今回も出てきますロボットのですね K2SO っていうのかな、とともにジンの育ての親で過激派反乱軍のソーゲレラのいる星に行くのであったっていう序盤の話です。どうでしょうかこれ皆さん、お姫様が帝国軍に捕まってそれを救いに行きましょうとか、そういうんじゃないですよ。もう話がですね、複雑で難しいと。でですね、若者が全然出てこないぞと、主人公のヒロインのジンぐらいなんですよ、若いのが。で、旅の途中で仲間が増えてですね、ジンと5人の仲間たちになってくるんですけども、5人全部おっさんだぞと、大丈夫かっていうですね、だんだん、まあ5人っていうか4人プラスロボット1体なんですけども、なんかね、絵が汚い。おっさんばっかり。美女がですね、まあ反乱軍のリーダーの昔からいるおばちゃん、あの人ぐらいなんですよ。まあ見目麗しい人って言ったら、まあジンちゃんとこのリーダーぐらいで、何なんだこの汚いぞと、何なんだこのルックの悪さはという感じでですね、話が進んでいくんです。で、昔の特に初期の三部作なんか、まあギャグも多いし、コメディタッチじゃないですか。そういうのがね、全然ないんですよ。なんかね、暗いんですよ。 大丈夫かと、全然序盤感情移入できねえぞという感じでですね、目的もこのジンちゃんもですね、帝国軍に対して、まあ多少恨みはあるでしょうけど、日々の生活を送るだけで精一杯な人生を送ってきた子なんですよね。で、そんな彼女がいきなり反乱軍に協力しろって言われて、もうなんか目的が半然としないというか、彼女が今どう思ってるのか半然としない部分もあって、まあただ自由の身になるために与えられた任務をこなそうかなみたいな感じで、で大丈夫かなっていうふうに思ってるうちにですね、だんだんと彼女も、父親との関連で、明確な目的を持ってどんどんそういった意味で目的意識っていうのもですね、物語後半に行くにつれてだんだんと明確になっていく。ちょっとそういう点では序盤はちょっと乗っかりづらいなっていうところがある話だったんですけども、っていうところでですね、まあこの映画は、まあ、スターウォーズ、私も子供の頃録画したビデオが擦り切れるほど見てましたけど、初期3部作、わたらじでもエピソード7はやりましたね。スターウォーズ好きな人が見て、まあもちろん楽しめるっていう部分もありまして、でですね、デススターがやっぱ今回も出てくるんですけども、デススターのですね、フルスロットルじゃないちょっと出力を絞った攻撃を受けた星がどうなるのかっていうのがですね、今回、何度か出てくるんですけど、この映像がまあすごいと、徐々に崩壊していく様がですね、星にいる状態でそのなんていうかこの崩壊が迫ってくる感じの、映像があるんですけど、これすごいなと。あとですね、まあなんかね、前見た顔がやたらと出てくるんですよ。帝国軍のですね、おじいちゃん、ダース・ベイダーの次ぐらいに偉いのかなっていう昔の黒服のおじいちゃんが出てくるんですよ。なんか CG なのかそっくりさんなのかちょっとわからないぐらい、もし CG だったらよくできてるなと思って、これができちゃうんだったらもう本当に生身の役者いらねえなと思っちゃって、あとはもうさっき言った反乱軍のリーダーのおばちゃん、もうそっくり。あれはエピソード7にも確か、出てましたね。まあ多分そっくりさんなんでしょうね。で、あとは最後の、映画の本当に最後のカットで出てくる、ね、人もクリソツ。だから、まあそういった面では、こう逃げずに、こう真っ向勝負で顔を出してったなっていう感じで、こういうのってもっともう見てる人は、あの人なんだなって分かるんだから、明確に顔見せなくても逆にいいと思うんですけども、そこをあえて見せていくっていうね、なんかこの潔さが感じましたね。あとですね、まあもちろんダース・ベイダーは出てくると、まあちょい役ですけどね、今回の立場としては。しかもダース・ベイダーって声の人は同じなんですけども、あれ別に誰がやってもいいなっていうあれって誰がやってもいいからあんまりありがたみねえなってちょっと思っちゃったんですけども。で、あとですね、ちょっと画期的な戦い方のシーンが終盤ありまして、スター・デストロイヤーをこんな風に倒す方法があったんかいってもっと最初からやっとけよっていうぐらいですね、画期的なですね、超物理攻撃っていうのがですね、出てくるんですけども、これいいなと。あとはですね、スター・デストロイヤーがですね、こんなこと可能なのかって、まあ可能なのかって言ったら全てのこの世界のね、物事が破綻するんですけども、大気圏内に、とある町の上空にスター・デストロイヤーが佇んでるっていう、さながら大宮地区みたいなですね、絵面が出てくるんですけども、これも面白いなと。改めて今回の映画見て思ったのがですね、スターウォーズに出てくる宇宙船ってこう、なんと申しますか、前に向かって発進する飛行機もまああるとは思うんですけど、真上に、飛び上がる飛行機って結構出てくると思うんですけども、今回 U ウィングファイターっていうのにジンたちが乗って、いろんな星を行き来するんですけども、これも真上に飛び上がるんですよ。ただ、真上に飛び上がるにあたっての動力源が全くわからないですよね。風で上がってんのかなって、ちょっと風が舞い上がるんですけど、このブラスターは後ろ向きにしかついてなくて、後ろ向きからこれ固定なんですよ。で、あれ上に上がるとき何を動力源にして上に上がってんのかなってちょっと不思議になったのと、この大気圏内に浮かぶスターデストロイヤーを何を動力源として浮かんでるのかなっていうのが不思議で、なんかこの世界にはね、飛行石みたいなのがあるんですかね。あとダース・ベイダーがですね、 宇宙船の中に立ってて、宇宙船のそのダース・ベイダーがいる目の前は、なんと申しますか、その宇宙船内宇宙船が飛び立った後みたいな感じで、ぽっかり口を開けてるんですよ。そのぽっかり口を開けてるところにダース・ベイダーが佇んでるんですけど、ちょっと待てと。思いっきり吸い出されるだろうっていう真空に。あそことかですね、ちょいちょいですね、SF 的におかしくないかっていうシーンがいくつかあったんですけど、まあ、スターウォーズにそれを求めてもしょうがないかと。まあ、いろいろと不思議なことを考え出すと、こう、この文法に載ってる部分には気にならないんだけど、新しいシチュエーションでそれを見させられると、あれって思っちゃうっていうところでしたね。あとですね、ドニー・イェンが出てくるんですよね。まあ、カンフー映画好きな人にはスーパースターなんでしょうけど、私はドニー・イェンを見たのが、前にも渡辺でやったガピですね。ガピ、あやかしの恋でしか見たことないんですけども、まあ、ガピでもいい役やってたんですよね。このドニー・イェンがですね、盲目の僧侶って出てくるんですよね。フォースの力をちょっと信仰する僧侶みたいな感じで出てきて、これがね、まあ、強すぎるぞと。まあ、基本棒を使って敵を倒すんですけども、ストームトルーパーをですね、槍でボコボコ倒していくんですけども、あれでもストームトルーパーって結構硬そうな鎧着てるけど、あの槍でなんで倒せんのかなってちょっと不思議だったんですけども、このドニー・イェンがですね、同僚が槍をひょいって投げるとですね、見事にキャッチするんですよ。なんかこれを見てですね、大学の先輩が、スティービー・ワンダーが演奏中に、落ちた楽譜を拾ったっていう話を思い出して、実は見えてるじゃねえかっていうね、話で面白かったんですけども、でも、そもそもスティービー・ワンダーって演奏中楽譜ねえよなっていう風な話なんですけども、なんかこれを思い出しましたね。で、あとは、この映画は、今回のメインの敵、ジンの父親をこう連れ戻しちゃう、いつも白服のオーソン・クレニックっていうおっさんが出てくるんですけども、これはですね、パンフレット読んで初めて知ったんですけども、この人は実は天才的建築家なんですよね。だから軍人じゃないと。びっくりしたんですけども、要は帝国軍、新型兵器の製造責任者なんですよね、この人は。この人がですね、もうほんとね、中間管理職の悲哀をすごく体現しててですね、なんか、カイジの利根川みたいな感じでですね、直属の上司には嫉妬されるし、ダース・ベイダーに会えばフォースで首絞められるし、もう散々なんですよ、もうこの人。なんかこう、自分が集めた科学者には裏切られるし、なんかね、だんだん見ててかわいそうになって、もう最後の最後までかわいそうだなっていうやつでしたね。で、あとですね、この映画はですね、俺の屍を越えていけ映画であると。とにかくですね、このエピソード4見た人ならわかると思うんですけども、レイヤ姫がですね、とある情報を手に入れて、るに至る経緯で多大なる犠牲がありましたっていう一言があるんですけども、要はその映画なんですよ。その部分を描いてる映画なんですよ、これは。なんで、あれっていう話ですよね。まあこんな感じで、ネタバレ前の話としてはまあここぐらいまでにしときましょうか。あとですね、触手プレイが出てくるぞと。触手プレイシーンはちょっと驚いたっていう話ですね。ということで、ネタバレ行く前に、まあつい最近公開した100回記念の、前編会をですね、公開したんですけども、まあいろんな方からですね、お祝いの、メッセージをツイッターでいただきまして、本当ありがとうございますと、そんな中まあ、後藤くんはですね、相変わらずブログの方にコメントくれまして、ニヤニヤしながら聞きましたって言ってましたね。で、いくつかですね、今年の映画ベストをやってほしいっていう声があったんですけども。まあ、ベストやれるほど見てないんですけども、やったことないんで、まあ、試しにやってみようかなというところでいくとですね、まあ、このローグワンを、まあ、見てから決めようって思ってたんですけど、ローグワンはですね、映画の出来としてはですね、5点中3点で、スターウォーズ映画としては4点で、ただ、個人的なこう壺に入ったっていう点で言うと2000億点なんですよ。もうね、 映画の3分の2あたりからもう泣き始めて、もう終盤もボロボロ涙が止まらなくてですね、映画が終わった後、IMAX3D で見たんですけども、エンドロール終わっても涙が止まらなくて、で、劇場出たらなんかアンケートをですね、IMAX3D のアンケート舞台みたいなのがいっぱいいてですね、もうそこぶっちぎって、トイレの個室でむせび泣くぐらい泣いちゃったんですけども、これはですね、この、ジンと愉快な仲間たちの中の、反乱軍将校のですね、キャシアン・アンドーっていうキャラクター。この人がですね、謎のキャラクターで、こう、反乱軍なんですけども、同じ反乱軍として意志を共にするような、なんかこう、情報を持ってるやつをですね、殺しちゃったりするんですよ。何なんだこいつと思って、序盤は全く理解不能なキャラクターだったんですけども、これがですね、中盤、3分の2ぐらいからですね、とてつもなく感情移入してしまって、この映画はですね、キャシアン・アンドーの魂の救済映画なんですよ。まあ、ここにもう、ドツボにはまってしまったというところで、個人的な感想的には、個人的な思い入れですね。思い入れ、キャシアン・アンドーに対する思い入れが2000億点っていうところでですね、これはどういった部分だったのかっていうところに関してネタバレで話していこうかなと、思ってますんで、まだ見てない、まだこれから見るという方は、ここで一旦聞くのをやめてくださいと。ということでですね、ネタバレの話しますよ。まず、最後のカットですね、最後のカットに最後のカットだったと思うけど、レイヤ姫が出てくるじゃないですか。あれって思って、すげえ似てるけど、あれって思って、IMAX3D で見るレイヤ姫ってあんまり可愛くねえなと思って、前にも話したんですけども、レイヤ姫のキャリーフィッシャーはすごい私のですね、この女性の好きな顔にこう影響を与えたなと思ってるんですけども、その後に出てくるこうマリサ・トメイとか、マギー・ギレンホールとか、レイヤ姫系列の顔が本当好きで、ただこうね、録画したね、擦り切れるようなビデオで見てたじゃないですか、昔は。改めて IMAX3D でレイヤー姫見ると、みたいな感じになって、はい、すいませんっていう感じなんですけど。で、あとですね、俺の屍を越えていけっていう部分に関して言うと、まあ、その、まあ、エピソード4でこの多大なる犠牲がありましたっていう風な話を覚えてたんで、っていうことは多大なる犠牲があるんだなっていう風にですね、思ってですね。で、もう中盤からですね、要は、まあ見た前提でも言っちゃいますけど、デススターの、設計図を盗み出して、そこに、ジンの父親が潜り込ませた、弱点が、の情報があるから、そいつを要は反乱軍に送信しちゃえば、この人たち、ジンと愉快な仲間たちの役割は終わりじゃないですか。で、しかも、エピソード4以降にこの人たちは出てこないじゃないですか。っていうことはどうだったのかって考えると、もうみんな死ぬしかねえなと思って、ああやっぱみんな死んだんだなみたいな感じでしたね。で、見事にみんなですね、一人一人が目的を果たして死んでいくんですよね。っていうところがね、この映画のまあ終盤の見どころかなというところでですね、あとは、でですね、もう一人一人死んでいくところをすごく感動的に描くんですけども、自分はですね、そこにはあんまりピンとこなくて、まあ、感動した部分はまた別にありましたぞ、というところで、あとですね、このパイロットですね、ジンの親父が、ソーゲレラに、派遣した、大事な情報を握らせたパイロットが、ソーゲレラのところで、触手生物にですね、こいつには誰も嘘がつけないのだ、とか言って、お前も全てを喋ることになる。ただ副作用があるんだ、ふぬけになるっていうふうに言われて、なんかもう触手にこのおっさんがですね、もうぐるぐるになってたんですけど、この後もうなんか穴という穴に触手が入って、もう侵され抜かれたんじゃないかっていうね、感じだったんですけども、まあその手のですね、趣味の人にはちょっと ちょっとたまらないシーンかなと。ただ問題はこの汚いおっさんっていう、ね、というところが問題なんですけども。で、あとはですね、このリアルな人物造形ですね。ジンの父親は、まあ元々は、まあパンフレットの補足情報なんかを見てみると、まあ元々は単純に科学的な探求心のあった、人だったと。それが、中間管理職利根川的なキャラに、そそのかされて、天才建築家ですからね、一緒にプロジェクトをやろうじゃないかと。で、気づかずにやってたら実はデススターだったと、それが。で、それに気づいた、ジンの父親は、母親が死んだっていう、嘘をついて、あ、母親じゃない、奥さんが死んだっていう嘘をついて、隠遁生活に入るのか、逃げたのか、ちょっとそこら辺曖昧でしたけど、それでもう引きずり戻されると。で、一時は、娘とも離れ離れになったし、奥さんも殺されたし、自害しようかなって思ったけど、そこで踏みとどまったと。要は、こう、娘に、もし生きてるかもしれない娘に顔向けできないと。こんなんじゃ。で、頑張って、純情なふりをして、デススターの弱点を、こう、デススターに弱点を、こう、誰にも見抜かれないように潜り込ませたと。いうところでですね、この、こんな複雑なキャラクターが、ね、スターウォーズに出てくるとはっていう。で、まあ、序盤でですね、中盤でですね、ジンがこの父親のホログラムを見るじゃないですか。もうあそこでもうジンが泣き出したところでもうやばいと思って、まああそこが第一の泣きポイントだったんですけども、でですね、まあ今回の映画はとにかく感情移入度合いが半端なかったのは、キャシアン・アンドーさんですね。このキャシアン・アンドーさんは、まあ6歳とかの時に、まだその時は帝国軍っていう反乱軍っていう対立図式じゃなかったみたいなんですけど、クローン戦争の下りとか自分も未だによくわからないんですけども、なんかこうそのいざこざで、父親が殺されて、でそれからまあ反乱因子のこう活動に身を投じてきたと。まあそんなね、5、6歳の時からもうそんなね、もう右も左もわからない時から銃を持たされて、ずっとこの活動に身を投じてきたと。で、ジンが、こう、あなたは私の父親を殺そうとしてたでしょって、詰め寄った時にお前に何がわかるんだって言って、これしか生き方はなかったんだっていう風なところからですね、実は自分が、こう、まあ序盤に仲間を殺したり、ジンとソーゲレラのところに行く時に、帝国軍と戦ってるゲリラ活動家を殺しちゃったり、こう自分側の人間でもこう結構目的のためには結構殺しちゃう人間なんですよね。そういったこう人間味のないキャラクターなのかなっていうふうに思ってたんですけども、やっぱり自分のしてることに対しての罪の意識っていうのはあったんだっていうことがですね、徐々に分かってきて、それで父親を殺せなくなると、あのジンの父親を、まあここら辺から徐々に変わってきてっていうところなんですけども、この描き方がですね、わからないと。もっとですね、ジンと出会ったことで心が変わってくわけじゃないですか。安藤さんも。この二人の関係がすごく重要なドラマパートで一番メインの部分なのに、この部分が全く描かれてないんだけど、それを上回る、私の、感情移入の補完度合いがすごすぎて、それを軽々と超えましたと。っていうところで一番ですね、もう泣き始めた部分がですね、ジンが、父親がこう託してくれたデススターの弱点が秘められてるデススターの建築、設計図がとある星にあるぞと、ここに行こうぜみんなっていうけど、反乱軍の本部はみんなこう意見がバラバラで全然まとまらず、じゃあ愉快な仲間たちだけで行こうかって言ってたら、そこにジンがちょっと待ったっていう感じで来て、でジンの後ろにも汚い兵士がですね、いっぱいずらっと並んでてですね、で俺たちはずっと手を汚してきたんだっていう独白するシーンでですね、ああと思って、安藤さんは、本当に小さい頃からこんな仕事について結構右も左もわからないうちから、きっとですね、敵を倒すだけじゃなくて、自分の友達をですね、スパイ容疑かけられて、 こいつはスパイだからやっとけなって言われて、昨日ですね、一緒に酒を飲んだ友達を殺したりしてたんですよ、きっと。で、もう自分の中であくまで帝国軍を倒すっていう目的で始めたことなのに、もう自分のですね、大義が見えなくなってたんですよね。でですね、このジンと出会って、このジンのですね、この作戦、誰も乗っかからなかったんだけど、これに自分は乗るぞと、ついにですね、俺の中で大義が見つかったんだって、ありがとうみたいな感じでですね、言うんですけども、もうそこでですね、この安藤さんのですね、魂が救済されたと思ってですね、このシーンで、もう涙が止まらなくなってしまって、特にですね、この映画は善悪の関係がすごく曖昧な映画だなと思って、要は反乱軍も汚いことをしてるんですよね、結構。要は、ジンの父親が、これ以上敵の研究に携わると危険だから、殺しとけと、上層部が安藤さんに言うじゃないですか。あんな感じでですね、要は、ジンの父親は、こっち側の人間の可能性があるって分かってても、こっちの利益になるんだったら、殺しといて損がなければ殺しといた方がいいなみたいな感じのことを平気で言うっていう感じでですね、こんな感じで善悪がぐちゃぐちゃになってるんですよね。で、あと、ソーゲレラの星で、なんか戦車的なのに乗ってパトロールしてる帝国軍兵士に、こう、ゲリラ的に戦いを挑むじゃないですか。ソーゲレラの派閥の奴らが。あれなんかみんなもう結構格好が、こう、中東の感じの長いコートの、フードのある長いコートを着てる感じの人たちが、銃を持って、こう、戦車に挑んでくる。っていうイメージって、要は、そのアメリカが、こう、イラクとかに進駐してって、そこに、ゲリラが戦いを挑んでくっていうイメージじゃないですか、あれって。だから、こう、今回の映画は、正義っていうものに関して、こう、まあ、正義っていうもの自体がテーマになってるっていうのもあるし、あとは前から考えてたアメリカ映画って、こう、中東の西側のですね、諸国と戦ってるゲリラの方たちって、アメリカ映画を見て楽しめるのかっていうのを前々からすごく思ってるんですけども、アメリカ映画見てる、アメリカ映画って世界的に普遍なものを描いてるようで、実はやっぱり西側諸国の価値観、西側諸国にとっての普通を描いてるじゃないですか。まあだから、そういった西側諸国とこうゲリラ的に戦っている方々たちは、そういった普通がない人たちが見て楽しめないんじゃないかなっていうふうに思うことが多々あったんですけども、今回の映画はこの安藤さんのおかげで共感できる部分があるんじゃないかなと思って、向こうでこうゲリラとして、まあね、子供の頃に西側諸国の何かこう攻撃で、親を亡くした子供が銃を持って奴らを追い出そうって言って戦いに身を投じたものの、まあ赤軍派だってそうだったんですけど、まあ内ゲバ的なことって絶対あるじゃないですか、ああいう組織って。そういう、こう、本来の目的と違う関係ない、もともとは志を同じにしてた、同志を殺さなきゃいけなくなっちゃったりして、もう人生行き詰まっちゃったみたいな人たちって結構いると思うんですけど、まあ、さらに言うと、まあ、これは戦争に関してじゃなくて、もう、この大義を見失って人生行き詰まるっていうのは、こういった戦争に関さなくても、まあ、人生においてはいろいろあるかなっていうふうに思うんですよね。で、こんな人たちにとっては、この安藤さんっていうのはすごく共感できる部分があるかなというふうに思ってですね、よくこんなですね、暗いキャラクターをですね、いかにもこう、プロデューサーにダメ出しされそうなですね、このキャラクターをメインに据えたなと思ってね、素晴らしいぞというふうに思いましたね。っていうことでですね、今回の映画は何と言っても、魂の救済映画だったと。で、魂の救済というとですね、私はやっぱこの手の物語に弱いんだなってつくづく思ったのが、要は窓マギの穂村に近いなと思って、この窓マギの穂村は、こう、マドカを救うために無限ループに入っちゃって、もう訳がわからく人生どん詰まりになってしまった、どうしようっていう穂村が最終的には、 マドカのおかげで魂が救済、まあ完全に救済されたわけじゃないんですけども、ある種救済されるっていう話なんですけども、そのですね、最終回のところでもうボロ泣きしたんですけども、ちょっとこのホムラと安藤さんはちょっと近いキャラクターかなと。ただですね、この安藤さんはですね、ちょっとずるいぞと思ったのが、最後、目的を完遂して、デススターの設計図を反乱軍に送信しきって、で、ジンちゃんと、最後、崩壊する星の、津波が迫ってくるところで、すごい綺麗なところで、ジンと抱き合いながら死ぬじゃないですか。ちょっと綺麗すぎないかっていう感じでですね、魂は救済されても、ね、人生は続くんですからね。ホムラはそのせいで悪魔になっちゃいましたけど、ね、だから皆さん、魂は救済されても、生きていきましょうというところで、今回の、ローグワン、全然予想していた部分と全く違うところで驚いたぞと。だからですね、今回見てつくづく思ったのが、また続編かよって、もう最近続編ばっかじゃないですか。でも、ちょっとそれで見るのをやめるのは良くないなと思って、やっぱり一つの作品はそれ単体で見るべきところっていうのは必ずあるはずだから、どこで面白いと思うかっていうのはね、わからないですからね。だからまあ、そういった部分で、こう予想と全く違うベクトルで感動できたっていう映画っていうのがいい映画なのかなっていうふうにも思いましたね。ということで、今回はローグワンについて語ってみました。ありがとうございました。